6月21日月曜日です。まずは今月のお題をお願いします。
そうですね、うつです。
うつ、ね、ワクチン接種が随分全国各地本当に進んできてますよね。
なのでうつ、
はい、
ね、大谷翔平は頑張って打ってるね
ホームランを
それでさ、
はい、
読売時事川柳ずっとここの月曜日からやってますけど、
はい、
なんで読売時事川柳なのかって話したことないかもしれない。というのはね、どこの新聞でも時事川柳欄はあるんですよ。
ありますよね。
だけど読売時事川柳が一番いいので、
は
い、ここで紹介してる。なぜならば、
はい、
まあ、その時事川柳というのはもう昔からありましたがね、まあ、戦後ですよやっぱりね、
うん、
言論表現の自由が保障されてから。
そういうことなんですね。
なので昭和25年に読売新聞が第一面にですよ、
はい、
時の川柳界の第一人者であった川上三太郎を選者にしてやったと。
そうなんですね。
でよその新聞もポツポツや、はい、真似てもやっぱレベルが違う。
そういうことですか。
で尾藤三流という人になって2代目、はい、うん、その頃俺も一生懸命毎日のようにハガキ書いて出した
ん。あ、そうだったん
ですね。ところが尾藤三流がね、
はい、
やめて、うん、今あの
編集部線
だからがっくりあのちょっとねレベルは落ちてますでも、
はい、
この時事川柳が好きな特に読売時事川柳不安がね作っている川柳会もあって。
あ、そう、まずは読売時事川柳なんですね。
そう、時事作家協会っていうのがあってね、
はい、
ここでも区会やってるんですよ。でこの間、うん、俺はやった
漱石さん線であ
の大河のかけら、
はい、
で普通のない普通かけらだから時事川柳でなくてもいいんですよ、
うん、一般川柳
でも書く人は杉だから
時事っぽくなっちゃう、うん、
ちょっと 3、4句紹介してください。
厄介は離島で片付ける自民、
うん、
厄介は離島で片付ける自民
だっけ。
こういったケース多いですよね、うんうん、離島すればいいのかと、
うん、
片付けをさせてもらえぬ森と賭け、片付けをさせてもらえぬ森と賭け。
まだね、うやむやだ、
決着はついてないですもんね、うん、片時も文春法が狙ってる。片時も文春法が狙ってる。
ね、もうみんなビクビクしてる、悪いことしてるやつはね。
芸能人と政治家の不倫報道っていうのが多いですよね。片手間の仕事に見えるテレワーク。片手間の仕事に見えるテレワーク。
ついね、これじいさんはそう見ちゃう。だってさ、本当にそれでいいのかと。
そうですよね、うちにばっかりいて本当にいいのかしらと思いますけど、ね、ただ、うん、そのお家の中でテレワークをしてることで、
うん、
家族のそのお父さん株が上がってるようですよね、うん、働いている父の姿を間近にするわけだから ね、
でも働いてるに見えない
パソコンにひたすら向かってるイメージがありますかね。ふるさとのかけらも見えぬ復興地、
うん、
ふるさとのかけらも見えぬ復興地、
そういうところもあるでしょう。
大きく様変わりしてしまいましたもん ね。
でまた話は飛びますが、はい、こうやってあのラジオで話しているけれど、ラジオ放送はなぜ始まったか。
なぜですかね、まあ、それまではずっと新聞が中心でいろんなことを伝えてはいたかと思いますけど、ね、
チコちゃんみたいですけど、
はい、
正解は、
うん、はい、
アメリカで通信機材が余ったから。
あ、それが日本に輸入されたんですか。
あのさ、つまりあのなんだっけ、ネットだのもあれ戦争絡みでしょ。だいたい戦争でから発想してるんですよね。ラジオも第一次大戦は科学の戦争だったと。戦車ができて毒ガスできて、そして無線通信、すべての戦線で膨大な数の無線通信機が用いられた。その特需で大儲けしたのはアメリカのこの電気業界。しかし失敗ました。設備投資をしすぎているうちに終戦になった。そうするとですね、この軍で使っていたのを民間に転用できねば経営危機になります。でも無線通信機に民間の需要があるのかと、
うんうん、
そうだラジオだと。受信機を大量に生産して聞きたくなる番組を流せばいいではないかと。で電気会社が自ら競い合うように民放ラジオ局を開いた。
それがラジオの発祥。
ラジオの到来、
うん、
日本も早く真似しようと朝日新聞などが、放送事業進出を望んだと。でこの電波行政を司る逓信省っていうのがね、
うんうん、
アメリカ同様に一地域多方局にしたと。民放どんどん認可する方向に行ったと。ところが関東大震災、
はい、
関東大震災が起きて被災地ではまあ新聞の印刷配達もままならなくなったと、
うんうん、
で電話が氾濫して社会は大混乱、
ね、はい、
この時日本は国家として学んだ大災害の時に役立つメディアは電波だ、
うん、そういうことです ね、
ね、
じゃあ本当に戦争とかそういった災害を機に。
そう、しかしこれですよ、電波の管理こそが国家存立の証だと、肝だと、
うん、
と一地域一放送局に限り国営放送にするのが一番いいと。もしも民放を認めれば一地域多放局になれば、国家緊急時に放送局同士が相矛盾する報道をして国を揺らがすかもしれないと。だから国は手のひらを返して民放はやめにした。
あ、そうですか、
ええ、でも国営放送も挫折する。
うーん、
これね、だあの結局人口ないわけですよ、
うん、
なので予算でないと、なら税金とは別会計にして聴取者といちいち契約をして受信料を取ればいいんじゃないか。こうして公共放送が生まれた日本放送協会
NHK ですね。
そうですね、うん、日本白社協会とも言います
今はそんなことないじゃないですかね
白社だよ。
どうですか。
そして敗戦になってアメリカはこの NHK を解体して民放化多局化を推進するだろうと大方は予想した、
はい、
アメリカ方式ですね、うん、けど違ったと。占領軍は検閲の簡単な一地域一放送局を維持する道を選んで民主化推進のために民放が大切と言いつつも認可は遅らせた。
あ、そうですか。
え、
なかなか広がっていかないですね。
そしてさ、
はい、
どうなるか。朝日や読売や毎日といった新聞社はその下る後ろ盾にして今度アメリカ軍がいなくなったら堂々と やるわけですよね。でこの時に今度公共放送解体の声があってもいいのにならなかったと。でアメリカは民放主体なんだそうですよ、
うん、
ヨーロッパは公共放送主体、社会主義局は国営放送主体、
はい、そうです ね、
日本国民は公共放送と民放をダブルでやる道を、特別な道を選んだそうです、
うん、そうです ね、 ね、今そういった形、はい、
ね、なんでかっていうと、
うん、
その日本のラジオが公共放送を独占していたそのある25年ぐらいの間にラジオ体操とかのど自慢とか公共放送と国民感情がもう一体化していた
今もそうですもんね。
なので
確かに
これ捨てられないと、
はい、
そうやって放送がどんどんそのに発展してきたと。そしてね、ここですよ、あなた、これね、民放を圧迫してはならないというそのまあそういう法律ね、でも基準は曖昧だと。そしてそこを裁量する官庁は逓信省改め郵政省改め総務省。
そうですね、今総務省、はい、
ここ黒い霧がかかり闇に町政治家にも、
ありましたね、
事業者にも、
つい最近
何かと、
うん、
美味しい暗がりだと、
はい、
そういえばどっかの偉い人の息子もね、くわえたばこしてね、ええ、あれも暗がりです、うん、だからこの放送のこの歴史をちょっと見たら、
はい、
日本独特だと。
本当そうですね。青森県内は青森放送が初めてラジオ放送を開始しましたけども ね
今いっぱいあるもんね。
まあでも AM は青森放送
だけなんだか、
FM
そうかそうか、
と AM と電波分かれているので。
本当だ本当だ、
はい、テレビ局はね、その後に ATV ができ、ね、AVA が誕生しましたけどね。
あなたも生きた放送師ですから長い長いね、業界に、
はい、はい、それではプラスワンに行きましょうか。
前にさ、谷オズモンド書きですよ、はい、あの子供と大人の、うん、あれさ、実はと立山さんのセレクションじゃなくて オラが杉で嗅いだんですけど、はい、立山さんがいや実はオラも杉なんだというので、うん、立山セレクションのダニー・オズボンドを今週一週、
はい、
今日のはねオリジナルがロイ・オービソンです。
ダニー・オズボンドで、はい、スイート&イノセント。